おはようございます。ガチョウです。このラジオはアラヒフランナーのランチューバーガチョウがランニング情報をお届けする番組です。走りながらや隙間時間でも聞いていただき、走る気持ちがスイッチオンになれば嬉しいです。今週のねもラジオはUTMF ばっかりの話になっちゃうけど、ちょっと気分的にそんな感じなんで、まあ、報告っていうことで聞いていただければというふうに思います。先週の土曜日に走った時に、心がけてたことがいくつかあるんですけど、その中でも、優先的に考えてたのはね、できる限り走るということは頭にありました。どんなにゆっくりになっても走り続けると、逆にそうした方が筋肉的なダメージも、少ない、リズムができてね、着地の要は時間も短くなるので、できる限り走ろうと。で、UTMF のコース的にも走れるところが多い、ロードも多いし、林道って言ってもそうね、頑張れば走れるような登りの話ですけど、遠いところもある。そこを走れるかどうかで随分タイム変わってくるので、当初30時間切るっていうふうに僕は考えていて、そのためには、そういうことをしない限りはちょっと見えてこない数字だなというふうに思ってたことがあります。で、ただ今年の UTMF、22、23、24、3日間行われたんですけど、21日、レースの前日だよね、その晩に雨がドバーッと降ったんですよ。で、大会の本部の方でコース変更しますと、一番最初に出てくるボスが天使の3階っていう、結構ガツンと登って、尾根を進んで、ガツンと降りるんですけどね、そこのコースが、雨が降ると結構ぬかるむというかツルッツルになっちゃうんで、危ないというところと、あと自然保護の観点で、迂回になったということなんですよ。で、迂回になるっていうことは、そんだけこう走れるところが増えるっていうことなんですね。で、僕は正直それを聞いた時に、そもそも、天使3回含めた、正規ルートって言ったらあれだけど、全部を走っての30時間切りっていうのを考えていたから、ああなくなっちゃうんだって残念な気持ちに一瞬なったんだけど、よくよく考えてみると、その迂回することによって、走れる区間が増えるということは、そんだけ、早く駒を進めることができるとなると、いろんな計算したんだけど、後半の、大ボスが杓子山っていうのがいるんだけどもしその天使3階を走っていたとすると、僕の走力からすると天使3階はね、上りはギリギリまだ日が落ちてないけど、激下りの時に、日が暮れてしまう。で、あとその後にもう一個下山っていう山もあるんで、そこ夜だなーなんて嫌だなーっていうふうに思ってたんだけど、だけど迂回にすることによって多分2時間ぐらいは早くなるので、後半が随分楽になるなっていうふうに思った節があります。それは暗くないからね。どうしても暗いよりは明るいうちに走った方が、それは走りやすいんで、それにもしかしたら最近フォームも変えたから走れるコースの方がいいんじゃないかななんて楽とは言わないけど、体動き続けるっていう目的に対しては後半までいけるんじゃないかっていうふうにちょっと思った節がありました。だけどね、そんなに甘くない。で、その迂回コースって言ったって、最初の、最初2つ目か、2つ目のエイドが、ふもとで50キロ、ちょっと減ったから44キロとか3キロなんですけど、結局そこまでは、走り続けるんで、フルマラソンなんですよ。スピードは遅いにせよ。ただ、荷物背負ってるからね、3キロぐらいの荷物を背負っての43キロ。なので、それなりにやっぱり負荷がかかる。で、実際走った後、結構いい感じで足がもうそこで熟成をしていて、こっから山ね、登ったりとかするのか、 あとこのあとまた平地が出てきた時にまた走らなきゃいけないのかっていうふうに思いました。まあだけどね、あのタイマー見れば麓のエイドについて、その迂回コースが終わった時に、まあ、明らかに2時間ぐらい早いんで、まあ、これは明るいうちにさっき言った後半の山乗り越えられるかもしれないなっていうようなことを考えたんですよね。だからまあ今のペースを守って、しっかりとできる限り走っていこうっていうのを思ったんだけど、いやそんなうまくはない、いかない100キロぐらいかな、ちょうどこう100キロよりもっと手前だな、70キロぐらいに小路湖っていうエイドから先がロードの区間で何キロあるんだろう、6キロ7キロずっとこう国道かな、国道を登っていくっていうか走っていくところがあるんだけど、もうめっちゃ苦しかったですね、足が動かない。でそれも僕の中でこれ気持ちを緩めちゃうと多分もう歩き出しちゃうなと思ったんで、我慢して足はこう動かし続けたんですけど、ただやっぱりその時に何かしらやめる理由ってのは考えちゃうんですよね。だから一瞬でもそれ気が緩めばやめちゃうと。多分ね、まあ、今僕その UTMF の中のシーンを言いましたけど、こういう風に歩きたくなっちゃう病ってのはあると思うんですよ。なので、今日の話はその歩かないで行くためにはどうすればいいのかっていうようなことをちょっと話できればなと。でやっぱりね、歩いちゃうっていう、まあ、そもそもはペースが最初早すぎるっていうことが多いので、その辺考えなきゃいけない、周りに惑わされないっていうことがすごい大事だと思います。で僕は結局結論から言って UTMF も後半80キロぐらいからは歩きが半分、それからだんだんウエイトが増えてって、まあ、後半にかけては7割8割ぐらいは歩いちゃったんだけど、やっぱり前半惑わされたところがやっぱあって、その43キロのロード、もうちょっと抑えた方が良かったなっていうのはあります。なのでそのペースを守るってことでしょ。あとは天候とか気温とか湿度とかね、まあ、風向き、まあ、今回風はなかったけど、そういうことも考えながらやっていかないといかんなと。で今回の MF はめっちゃ暑かったんで、走り出した時にもなんてすごい汗かいてる人がたくさんいて、まだ暑さに慣れてないから足つりとかも相当大変だった人が多かったようです、まあ、僕は幸いにも今回は大丈夫だったけど、足つってる人で止まってる人が多かったのは目にしました。なのでそういう外の環境っていうかね、外的環境にも合わせて自分のベストな走り方っていうのをその状況状況に合わせていくっていうことが大事だなということです。で、計画通りにいかなかったとしても焦っちゃいけないというようなことですよね。もう本当これ今自分に生かしてますけど、はい、それからあとポジティブに考えるっていうのも大事かもしれないですね。歩き出さない出しちゃうっていうのはやっぱりこうどっちかというとネガティブになっちゃうので、前に前に進むっていう、自分をこう湧き上げる湧き立てるというような気持ちで、もう今走れてる自分が最高とか、ここまでやってきたことに対しての自信とかね、そういったことをやっぱり思いながらポジティブに考えて走ることが大事だと思います。であと走り終わった後、もうまさに今なんだけど、もう一回それ反省点を見つめ直すべきだというふうに考えてます。なんで歩いちゃったんだっけって、まあ、それ今言った通りペースに惑わされたところもあるし、暑いのにちょっと頑張ってやりすぎちゃったとか、エネルギーの摂取が甘かったとか、そういうようないろいろとあると思うんですよ。シューズの相性とかソックスとかウェアリングとか。なので、まあ、そういうことをちょっと反省することはすごい大事で、そうすることで次のレースの時に、まあさっき言った歩く割合を少しずつ少しずつ減らしていく、それができるようになるとね、絶対設置時間も短いしリズムで刻めるので体的には楽だと思うんですよ。タイムも短くなるからね、短縮できるんで。なのでちょっとまあこのラジオではこうしようっていうふうに今話してるだけだけど、ちょっとねノートか何かに書き出そうと思います、反省点をその話をまたどこかでラジオでできればなっていうふうに思います。はい、今回は以上です。それではね、また次回の放送でお会いしましょう。ガチョウでした。バイバイ。